やるの今日初めて聞いて、
うん、はい、ヨハ、じゃあ、マルコ、マルコ4章35節から41節、他の船もおったんですよ。そうなんですよ、皆さん、ね、今初めて、新発見をした人が一人おりますけどね。聖書って面白い、なんか何回読んでも新発見があるんだよね。こんなこと書いとったみたいなのが結構あったりするですよ。はい、で今日は、まあ筋書きとしてはすごい分かりやすかったかなと思うんだけど、ちょっといくつかね、あの細かいポイントがあって、細かくちょっと見ていきたいなと思うんで、行ってみたいと思うんですけど、まず今までイエス様は何をしていたのか、この4章の35節になるまで4章最初からずっといろんなことをしてたんですけど、何をしていたでしょう。
例え話、
oh yeah! yeah. みたいな感じ、そんな感じだったの。
いや違います。
例え話をしていた、つまり話をしていた。さあそれは誰にしていたんでしょうか。誰に対して。
群衆
って何ですか。人々、どんな人々やった、これ。クリスチャンじゃない人。おお、そうか、そうだね。いろんな人がいました。この中にはね、いろんな国から来た人もったかもしれんし、まあほぼユダヤ人がほぼかな。でもイエス様を救い主だと信じていた人はめちゃくちゃ少なかったよね、多分ね。ね、そんな感じですよ。でずっと話をしていて、でまあひとしきり話を終わったと。でじゃあイエス様どうしたかっていうところが今日のとこなんやけど、イエス様何をしよう、〇〇をしようっていうふうに言ったよね。何をしようって言ったの。向こう岸に渡りましょう。これは、湖の話ね。湖を横切って向こう側に行こうっていうふうにイエス様は言ったんですよ。っていうことはもうここの人たちには、ひとしきり話をしたんで、イエス様どうしたかったと思う。向こう岸に行ってちょっと休みたかったと思う。それとも何がしたかったと思う。イエス様って
お祈り
したかった。本当、どうですか皆さん、何したかったと思う。イエス様どうして向こう岸行こうって言ったのかな。一休み、
人がいっぱいすぎて一回ちょっと、
なるほど、人がいっぱいすぎてちょっと離れたい。お、向こう岸にも福音を伝えたい。そうそう、あのね、多分ロッキーは今のかなと思うんですよ。向こう岸にもまだ福音を待ってる人がいる、まだ聞いてない人がいる、いっぱいおるっていうんで、伝えに行こうっていうふうに言ったんじゃないかなと思うんですよね。だからイエス様の福音っていうのは、もうこの人たちだけに伝えたからもうこれでいいやっていうことじゃなくて、全ての人に伝わるまで届けてもらえるっていうこと、これまず大事なとこね。よかったねみんなね。だってそうじゃなかったらこの日本に住む俺たちとかさ、絶対危険っちゅうもん。こんな福音とかさ、日本も遠いし海あるし、もうこれ大変やし、もういいやろって言われたらさ、悲しいよねそうそう、だけどちゃんとイエス様の福音は届いてくるんですよ。これが嬉しい。で向こう岸渡ろうって言ったんだけど、時間がその日の 何時頃っていうか、どんな時間だったかってみんな気がついた。
夕方
やろ。ちゅうことは今からどうなる。
夜
になるやろ。普通さ、船漕ぎ出して湖渡ろうやっていうのにさ、夜行く人ってどう思う。みんな夜よ、
見えん
やろ。今みたいにさ、もう湖のヘリを全部街灯がピャー照らしてくれとうならまあいいかもしれないけど、それでも夜ってさ危ないとかいろいろあるじゃない普通ね。でましてやさ、こんな昔の時代に街灯も何もないんですよ。で夜船で湖渡るっちゅうことは、本当に真っ暗な中を、まあもちろんね、松明かなんか持って行ったかもしれんけど、真っ暗な中を渡っていこうやっていうふうにわざわざ言ったって、これどういうことよっていうね。まあちょっと不思議なことするなって思うんですよ。イエス様なのに で多分この弟子たちの中にあの湖のプロがおったでしょ、何人か。みんなわかる誰のことか。そうそう、ペテロとか
シモンとか、
シモンはペテロやね、うん、とか。あ、今ツッコミネタやった。あ、ごめん、すいません。シモン、あ、OK、とか、アンデレとか、ゼベダイの子ヤコブとヨハネとかね。そうそうそうそう、そういう人たちは漁師やったわけですよ。だから漁師の人たちから見たら、今から行くんすかっていう、ちょっとね不思議な感じもしたかもしれないですよね。でそんな風に思ったかもしれんけど、とにかくイエス様が行こうやっちゅうんだから、まあいいか行くかっつって、船を漕ぎ出した。だからイエス様っていうのは、イエス様にかかったら、いや今夜だからやめときましょうよとか、今ちょっと状況が良くないからちょっとじっとしときましょうよっていうことよりも、福音を伝えることの方が大事なんだってイエス様を言ってくれるということよね。そのために動くよっていうことでしょ。これすごいよね。ああ、これ本当すごいなと思うんですよ。で、これってイエス様だからできること。なんかこう災害とか起こった時に、あの助けに行く人も人間なんですよね。だから災害が起こってめちゃくちゃなってる現場に行くっていうことは、その人たちも危険を冒すことになるわけなんだけど、イエス様の場合はもともと神様だからっていうか、今も神様だけど神様なんで、そういうことは何も心配せんでいいっていうのが後で分かる出来事が起こってくるよね。でもとにかく、今行こうね、今渡ろう、夜になるけど行こうって言ったね。でそれで、イエス様に従う人たちはどうしたかっていうと、あ、そうですか、分かりましたって言って船を出したんよね。これも大事なとこですよね。俺たちってなんか目の前の状況を見たら、いやー、いくらイエス様が行こうって言ってもちょっとこの状況じゃやばすぎませんか、イエス様って。これだったら危ないんじゃないですか、いや行かん方がいい、明日まで待って明日行ったっていいんじゃないですかとか、すぐ俺たちってさ言いたくなるやんね。で俺たちの方がなんか状況を見てるみたいなんで、天気予報とか確率とかいろいろ調べて、いやイエス様ほら雨が 80% とか書いてるから、これ絶対やめた方がいいっすよ、みんなずぶ濡れになって風邪ひいて大変なことになりますよとかいろいろ言いたがるんですよ、人間は。でもイエス様は、いや行こうやって、だって私が一緒におるんやけん、何が起こったって心配せんでいいやろ、もんって、私についてきますかどうしますか、私はただのいいことを教える偉い先生、いいおっちゃんじゃないんですよ、私は神様ですよ、この世界を作った存在なんですよ、力持ってるよ、何でもできるんですよ、そして何でも知ってるんですよ、いつでも一緒におれるんですよ、だったらこの私と一緒に行ったって何が起こったって大丈夫やろうもんって言ってるのがイエス様よ。でここでね、弟子たちは船を出した、俺たちイエス様行こうやって言われた時にどうするかって、みんなどうするかね。今言ったみたいにいろんな状況を自分なりに分析して、いやイエス様これやばくないですかっつってちょっとやめる、それともいやイエス様が行こうやっちゅうなら俺も行こうって言うのか、これはみんなが一人一人決めていかないけんよね。そうで、今日の弟子たちはイエス様と一緒に船を漕ぎ出したわけですよ。そしたらどうなった、何が起こった、
嵐
ってみんなさ、嵐やったことある？嵐ってあの松潤とかああいう嵐じゃないよ。そっち思い浮かべたやろなと思ったんで、一応嵐に会ったことあるとか言ったら、そうそう、会うっていう字も違うんだけどね、本当はね。嵐ってどうですかみんな、楽しい？
楽しくない？
楽しくない、怖いよね。嵐って本当の嵐って言ったらまあようわからんけど、台風って言ったら分かりやすくね。うん、台風はすごいでしょ皆さん。
竜巻とか
も恐ろしいよね。うん、ああ、何もかも巻き上げられて飛んでいって、もうとんでもないバシャンって落ちてバラバラになったりするよね。で台風もそんな感じでしょ。台風来たらこの家とか揺れるよ、グワーって風で、すごいよね。だからそういうのを思い浮かべてみたらいいと思うんですよ。でこのガリラヤ湖っていう湖があるところ辺の地形は時々ものすごい風が起こるような地形なんですよ。なんでかっていうと山がこうそばにあってね、そこから風がブワッて吹き下ろすっていうようなことがたまに起こる。なのでこの嵐もあの偶然とかじゃなくて本当に普通に起こることだったんですよ。そう でこれってさみんなどう思うかな、このずっとつながりで考えてみたらさ、ああイエス様がみんなに話をしてました、でもひとしきり話してもう終わりました、じゃあ今度はイエス様向こう岸に渡ろうやって言って船を漕ぎ出しました、イエス様がもうすぐ夜になるのに行こうやっていう、まあ、普通夜とかあんまりやめた方がいいと思うけどな、でもイエス様が言うなら行こうかつって船を出しました、ちょっと行きました、そしたらいきなり嵐がやってきました、イエス様が行こうや中竹船出したのになんでこんなんなるとって思わん、みんな思うやろ、イエス様が行くち言ったらさ、俺たち普通に考えるのは何も問題もない、何も困ったことも起こらんね、もうめちゃくちゃ安心してみんな楽勝でヘラヘラ笑いながら安心して目的地まで行けるち思う感じがするやろ、でも違うとよ、イエス様が来てくれたこの世界ってどんな世界かって言ったら、暗闇が力を はびこらしとる世界や、ちゅうことはいくらイエス様が来てくれたかちゅうてそれが全部いきなり平安になるっていうことじゃない、これ俺が言ってるの勘違いしてほしくない、イエス様にその力がないって言ってるじゃないよ、そうじゃなくて俺たちは罪の力がぐるんぐるん渦巻いてる世界で生きてることは変わらんよねって言ってるんですよ、わかる、イエス様にはもちろんそれを沈める力あるよね、最後出てくるでしょ、だってね、出てくる、その力持ってる、だけどイエス様と一緒に生きていくからって言って全ての危険が取り去られるわけじゃない、全ての不安要素がなくなるわけじゃない、なんでかっていうと俺たちはまだ罪の力に取り囲まれて生きてるからですよ、だから嵐も起こってくるわけよ、ね、でこれはイエス様のせいなのかって、そうじゃないよね、俺たちはイエス様についていくって決める、そしてイエス様と一緒に行く、そしたら普通に生きていく中でいろんなことが起こってくるわけよ、でも俺たちってさいつも誰かのせいにしたいわけよ、自分は間違ってなかった、俺はいいんだっていうふうに言いたいわけよ、だからいつも誰かのせいにするその相手を探してる、あいつが言ったから行こうっつったから俺来たのに、あいつのせいでこんなのあったとかね、あのよく JR の記者が雨降って遅れたらあの謝るでしょ、俺びっくりするよ、日本だけかなと思うんですけど、あの本日は大雨のため列車が遅れまして大変申し訳ございませんと、本当雨を止めれるんかいってね、雨降ったの別にあんたのせいじゃないでしょって、なのに JR がなんか私たちが悪かったごめんなさい遅れて申し訳ない、雨降っても遅れないようにしたらそれ危ないやろあんたっていうね、でそんな風に俺たち人間っていうのは誰かのせいにしたいんですよ、だからイエス様が行こうって言ってついてきたのにこんなひどい目に遭う、じゃあこれってイエス様のせいや、イエス様ひどい人やんっていう風な考え方をすぐしてしまうんだけど、本当にそうなんかって違うやろ、これ勘違いしたら大事よね、勘違いしたら大事で覚えておかなきゃ、俺たちはイエス様に従って生きながらもでもこの罪の世界に生きてる、だから罪の影響を受けてしまう時があるんですよっていうことを覚えておかなきゃね、これめちゃくちゃ大事です、これめちゃくちゃ大事ですね、車の窓ガラス、前の窓ガラス、あのフロントウィンドウね、英語であれウィンドシールドって言うんですよ、ね、かっこいいでしょ、
かっこいい、
かっこいいでしょ、であれに雨が降ってきた雨の粒がひっつくよね、でひっつくからワイパーでこうやってするよね、でそしたらまあ一応見えるようになる、でもそれが嫌な人は何かを塗るんですよ、ガーって、何を塗るか、スーパーレイン X 塗るんですよ、そしたらどうなるか、雨の粒がガラスに当たった瞬間にそのレイン X の層がその水を弾くんで水が玉になってヒューって流れていってあの窓にひっつかなくなる、ね、これすごい、で俺たちがイエス様信じて生きていく時っていうのはこういう感じじゃないかなって思う、イエス様信じていても雨は降るんですよ、雨が降るから濡れるんですよ、だけれども俺たちはその雨がひっつくことなくイエス様のスーパーレイン X 効果によって雨の粒がヒューって流れて弾かれていってしまう、そんな感じなのかなっていう気もする、まあこれ例えやからね、この通りと思ってもらったら大間違いやけど、でもそんな感じよ、わかる感じね、でそういうふうにイエス様が行こうやって言ってついていったのに嵐になってしまった、しかもちょっと大変っていうぐらいの嵐じゃなかったよね、どんだけ大変やった、死にそうですよ皆さん、 死にそうなぐらい大変ってよく人間言うよね。ああもう死にそうとか言うけど、お前本当に死にそうじゃないやろっていう。でも言うよね、人間って死にそう、もう腹減って死にそうとか言うでしょすぐね。言うけどさ、本当に俺たち死にそうな目に遭ったことあるかって言ったらあんまないよね。あんまないと思うんですよ。でもこの時は本当に文字通りみんなこれはやばい、このままやったら俺たちはみんな死ぬって思った、それぐらいやばかったって。船に水が入ってくるって言うんですよ。みんなこれ経験したことある？船に水が入ってくるの。
ない？
よかった。あったら怖いよ、怖いよ。だって船に、船って水が入ってないから浮くんでしょ。あ、水入ってきたらどうなるの？
沈む。
ボクボクボクボク閉まるよ。ね？今度風呂でやってみ。風呂に洗面器浮かべてさ、何も入ってない時は浮かぶよ当然。でも風呂に水、お湯をね洗面器に入れて少しずつ入れていって、だんだんおーおーおー沈んで、そのうち空気が入ってないから、やややややって沈んでしまうよ。もし自分が乗っとる船があんなになったら、どんだけ恐ろしい。しかも嵐よ。風呂とかやったらいいよ、この部屋ものすごい こんな水面で嵐やけ、こんなんなっとんですよ。ガッチャンボッチャンヒッチャンガッチャンなりよい。それが船に水入ってきたら本当に死ぬって思うよね。イエス様が行こうやちってついてきたのに嵐にあった、しかも死ぬぐらい恐ろしい嵐にあっとるわけ。こういうことは実際あります。イエス様ついて行きよってもありますね、あるんですよ。だからこれはイエス様がひどいわけでもなければ、こいつらが弱虫だったわけでもない、本当に怒ってくる俺たちの人生ね、そういうことなんですよ。でこの時に肝心のイエス様どうしとったのか、これイエス様どうしとったの、これ
寝てた
てだってさ、ちょっと考えてみ、この状況、船がこんなになりよってさ、水がバッシャー入ってきようやろ、どうやって寝れる、寝れる、みんなやったら
寝ない
っす、寝られんよね。でもイエス様枕して寝とった、それどんだけピースフルなのねえ、もうほんとすごいよね。イエス様の余裕かましまくりやろみたいなねえ。で弟子たちがまた起こすまで起きんちゅうのがすごいやん、これが普通起きる、普通そんなね。でも弟子たちが起こしに来た、もう弟子たちパニクリまくったわけよね。やばすぎやろ、だってイエス様俺ら死んでももうどうないんですか、うわーっちもうおらび回しとったと思うよ多分。さっきもすごい結構緊張感あったよね、先生とか言ったやろね、本当にあんな感じで来たんやねんかな、ちょもう助けてーみたいな、もう何寝とんすかって、もうこんな感じで起こしたやないかちょ、もうねえ、なんこんな時に。でもイエス様はそうやって完全な平安があったんやろ。これなんでさ、イエス様こんだけ安心して 寝られとったと思う、なんでと思う、こんな大ごとなっとんのに寝ておられるこの安心ってどっから来とったと思う。
何が起こるのは知ってる、
あーね、何が起こるか知っとったと、いやいや、こんぐらい分かっとったっちゃって言ってって寝とったの。他にどうですか、まあ、なんでこんなに 寝られたんかって、寝とけたんかって、
そんなに大ごとじゃなかった、
そんなに大ごとじゃなかった、弟子たちはもう死ぬって言いよるのに大ごとじゃなかった。イエス様どんだけのんきなんすかそういうこと、そうじゃないよね、
そうじゃない
よね。イエス様は別に能天気で、ああまあまあどうかなり死にゃせんよっていう意味で寝とったわけじゃないよそうじゃないでしょ、みんな死ぬって言うよ、いや死にゃせんちゃって言って寝とったわけじゃない。イエス様は自分が何者で、しかも自分にどんだけの力があるかっていうのをよう分かっとったよね。だけん安心して寝とくことができたんですよね、これすごいことだね。で、でイエス様さっきも言ったけど、イエス様って神様やからね。で自然っていうのは俺たちからしたらすごい力持っとるけど、イエス様からしたら自分が作った自然よ、わかる？やけんこの自然がどんなに力を振るってこようが、いや俺が作ったんやけど、俺がどうにでもできるよ、そんなもんなんちことないやっていう 平安があった。これ神様やからね。俺たちにはこんな平安ないですよ。だって自然が迫ってきたらもうどうしようもないもんね。でもイエス様にはその平安があったっていう。そして弟子たちに叩き起こされたイエス様がどうしたか、どうしたって書いてあった、
黙れ静まれ
って言ったんやけど、その前になんかどうかしたよ、どう、ちょっと時間ない、その前に何かしたいな、どうやってから黙れ静まれっつった、
起き上がる、
起き上がるんでしょ。しかもさ、これに書いてあったらさ、ゆっくり起き上がってって書いてなかった、
あJCBだ
った、JCBか、なんかね、ゆっくりって書いてあったやつがあって、いや、 やっぱりイエス様は余裕かましそうなって思ったんですよ。ゆっくり、何も慌ててない、ね、イエス様は慌てないですよ。慌てる必要ないから。慌てるっていうのはどうしていいかわからんから慌てる、要するにパニックでしょ、ね、でもイエス様はいつでも分かっと、どうしていいかも分かっと、なんでこうなったかも分かっと、だから全然慌ててない。そして起き上がって弟子たちに、あ、弟子たちはね、湖にまず湖に言葉をかける。これ普通おかしいやろ、普通こんなおせんやろ、普通湖黙れ静まれ控えおろって言ったらさ、お前大丈夫って言われるよね。でもイエス様や、イエス様は言葉に力あるやんね、わかる、神様が光あれって言って作った、光を作った、あの言葉と同じ力イエス様持っとる。だって自然を作る力持っとるやんけさ、その言葉に力あるやろ。だから静まれって言ったら水が静まった、風に黙れって言ったら今までグワーって言ったのがピタッてやんだり、すごいよね。こんだけの力をイエス様持っとるよって。そしてその次にさっきジェシカがちょこっと言ってくれた弟子たちに言葉をかけてくれるよね。なんがそげん怖いとねってね、まだ新人とね、はあ、なんが怖いって、イエス様こんだけ嵐、こんだけ船に水が入った、そりゃ怖いでしょうもんって言うたかもしれんよね。でもイエス様はどうしたらいいかをちゃんと言ってくれたわけです。まだ信じないんですかって、つまり信じりゃいいだけの話やろもん。あんたどんだけ嵐が吹きすさぼうが、どんだけ船に水が入ってこようが、誰が一緒に追ってくれるか忘れたんねって、思い出さんやったとね、私が一緒におるやろ思って、寝とるかもしれんけど寝とったって私が一緒におるやろね。そしたらどんなことになっても恐ろしがる必要とかないやろ思って、イエス様は声かけてくれるんですよ。みんなどうですか、目の前の状況、身の回りの状況を見てつい不安になったり慌ててしまったりして、ああもうダメや、もうこんなん自分にはできん、もうやめる、もうああもう帰る、もうやーいってなる時とかあるやろ。だその時にさ、ちょっと待ってんって、イエス様が、あんたイエスが、私イエスが一緒におるん忘れたんね、なんそんなん怖がっとんね、信じたらいいやん私のことを、言ってくれるよ、ちこれ思い出しとこうやね。俺たちこれすぐ忘れるんですよ、イエス様しかも見えんからね、目に見えんもんってすぐ忘れるよ俺たちって。でもイエス様は、いや目に見えろうが見えまいが私は一緒におるよって約束してくれと。そしてその記録をちゃんとこうやって残してくれとやん、俺たちが読めるように。これ何のためかって言ったら、そうや、イエス様ちどんな状況の時でも絶対一緒におってくれて、しかもどんな状況であったとしてもそれをちゃんとどうにでもできる力を持っとるんやんって思い出せるようにしてくれるんだよ。そうなんですよ。だから俺たちね、本当にイエス様信じとるんやったら本当にどんな状況になっても怖くないはずなんですよね。イエス様大丈夫。でもね、もしそれ忘れて、うわ俺怖がっとったな、ダメやな、自分信仰ダメダメやんとか思ったら、何も心配せんでいい。また今からイエス様信じりゃいいんやけね、何も心配せんでいい。イエス様お前信じんやったけど、もう知らん、もうダメとか、いきなり船からぼっちゃんとか、そんなことせんしね。イエス様を信じなさいよって、信じとったら大丈夫なんやけって、また思い出させてくれる。そして嬉しいのはさ、 こうやってイエス様はさ、あ、やばなんか変な星とかも、ちょ待ってこれどうなる、あ大丈夫大丈夫よかった、イエス様嬉しいのはまず嵐を沈めてから弟子たちに話しかけるやんね。これすごくない？これ嬉しくない？まずイエス様はいや私がおったら大丈夫なんよっていうことをちゃんとやってみせてくれる。それからあんたなんで怖がったとね、そんな怖がらんでもいいや、私のこと信じとったらいいのにって思い出させてくれるんよね。だからイエス様っていうのは本当に俺たちのことを思ってくれとね。そして私がおるんやったら大丈夫なんですよっていうことを本気で知ってほしいね。時にはイエス様が行こうやって言って一緒に行き出したのに真っ暗になってしもうたとか嵐になってしもうたとか、そういうことあるんですよ。あるけど心配せんでいいやんって、私と一緒におったら大丈夫なんよ、私についてきとったら絶対大丈夫なんよ、たとえ船が水浸しになってもう沈むかもしれんち思ってもう絶対絶命っち思っても大丈夫なんよっていうことをイエス様は今日はっきりと思い出させてくれる、ね、そして最後のところに風や波までもが従うとはこの方どんな、この人何者なんて要は言ってるわけよね弟子たちも、ね、だってこんなことができる人他におらんもんね、おらんのよおらん、イエス様だけしかできんのよこういうことは。そうだから俺たちはイエス様についていく意味があるっていうか、イエス様以外についとってもついていっても意味がある人がおらんちゅうことだよね。でイエス様言ったやん、狭い門から入れって、みんなは広い方からね入っていこうとする、それは楽ちんやけそうするんやけど狭い門から入ってごらんって。でイエス様私が門であるって言うとやん、ヨハネ10章でさ、ということはイエス様のとこから天国に入っていかんと入れんとよって。イエス様っていうのは一人しかおらん、いや女は狭いやん、狭いんですよ。で狭いしイエス様について行きよったらいろいろ困ったこととかやばっていうことが起こってくるよって。でもイエス様について行ってごらん、そしたら本当に神の国を味わうことができるんですよ。神の国っていうのは俺たちにはどうしようもできん状況でも神様がそれを使って、あ神様ってすごいんやんって分からしてくれること、そして俺たちがもっともっと神様を信じる、イエス様を信じて変えられて成長させてもらって永遠の命を満喫する場所なんですよっていうねことが聖書に書いてますよ。今週もいろんなことがあった、そして来週もどんなことが起こるか分からん、でもイエス様が一緒、これを思い出して、そしてイエス様を信じる、どうあってもイエス様が絶対一番いいようにしてくれるんやけんって信じる、こうしていくときに俺たちの心は平安になる、そしてもっともっとイエス様を信じてついていけるようになるよっていう、みんなでぜひねそういう人たちに作り変えられていきたいなって思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もまたイエス様からこの聖書の言葉を通して教えてもらうことができて本当にありがとうございます。俺たちは目の前の状況を見て本当すぐ文句言ったり不安になったり恐ろしくなったりします。そしてもっとひどいことに、これが誰かのせいだっていうふうにしたい、そういう思いがいつもあります。俺は何にもしてない、ね、今回もイエス様についてきたからこんなことになった、これはイエス様のせいだとか言い出すことだってあったり、する感じです。でも本当にそうじゃなくて、イエス様っていうのはたとえ状況がどうなろうが俺たちイエス様にいつだって信頼できるんだ、そしてイエス様を信じていくときに本当に俺たちはもうたとえこれで終わりと思うような状況だったとしても大丈夫なんだっていうことをもう一回思い出させてくれてありがとうございます。それが証拠に本当に俺たちこの肉体で生きているこの間っていうのは本当に短い間、そしてそれよりももっと大事なのは永遠をどう過ごすかっていうこと。でもイエス様を信じるならば永遠に命が与えられて、そしてそれを作り主神様と、そして救い主イエス様と、助け主聖霊様と一緒に永遠を過ごしていけるんだっていう約束があるんだっていうことをいつも思い出せるように助けてください。これがあるからどんなことが起こっても生きていくことができます。そしていつもイエス様を頼ってイエス様を信じてイエス様についていくことができます。この明日から始まる1週間もこのイエス様をますます知って、このイエス様の言葉をますます聞いて、このイエス様にますますついていく1週間でありますように心を励ましてください。いろんな不安やいろんな、不満やいろんな、怖さ 恐怖、そういう思いが心に、忍び込んでくることいっぱいあります。でもそのたんびに思い出させてください。イエス様が沈まれ黙れ、俺たちの心に凪を、もたらそうとしてくれてるんだっていうことを思い出すことができるように。そしてたとえどんな目にあったとしても、この世の中ではそれは、通り過ぎるところにしか過ぎない。俺たちの目的地、終着地は天国なんだということを思い出すことができるように助けてください、この時間を本当に感謝します。明日からの1週間もイエス様の祝福を心からお祈りしながら、イエス様のお名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。